おはようございます。2017年4月10日月曜日6時5分になりました。4月も10日になりました。もうね、なんか暖かくなって雨は降ってるんで、桜お花見っていうのにはねちょっとあれなんですけども、まあただでも雨上がりのね、桜とかっていうのも結構綺麗ですね。色鮮やかに見えるというか、そんな感じで、ただこの蒸し暑い感じが土曜日でしたっけ、土曜日なんか蒸し暑かったですよね。なんかすごいことになってきたなって、もういきなりもう夏かよみたいな、思ってたら急にまた寒くなっていくそうなんで、またひょっとしたら冬物がいるのぐらい冷えるかもしれないとかいう朝晩とかね、まあよくわかりませんけども。さて、この今日はですね、インターネットウォッチからマイクロソフト最大100人の会話をリアルタイム音声翻訳、ニューラルネットワークを活用ということで、これマイクロソフトの、テキストとか音声の自動翻訳ですね、それのやり方をですね、ニューラルネットワーク、まあ、要は人工知能というか機械学習とかで、やってる、そのディープラーニングとかそこら辺に関係するやつですけども、それにやっていって、要は関連性の高いものを自動的にこう結びつけていって、そこからこう学習して、翻訳するというようなやり方にこう切り替えて、日本語にも今回対応するようになったということで、手近なやつではスカイプですね、スカイプのリアルタイム翻訳を、日本語にも対応するようになったと。これまで英語とフランス語、ドイツ語とかそういうところだったんですけども、今回日本語も入るようになって、さらにこう言語の壁っていうのがもう本当なくなっていきつつあると、ね、スカイプでこう海外の人と会話するのにも、日本語で喋ったら向こうにはその人の国の言語でこう表示されるし、向こうの人が喋ったらそれが日本語で画面に表示されるようになるっていうことで、まあね、すごいことになってきましたよね。まあこれは面白いというか、なんというか、もう本当すごい大きな変化にこうつながってきますよね。スカイプやっぱりね、なんだかんだ言っても海外とのやり取りでスカイプものすごい広がってるんで、で仕事とかでもね、これを聞いてる中小企業の方の中には実際にも仕事で使ってるよっていうところもあるかと思うんですけども、それぐらいね、もう当たり前のようにスカイプって広がってきてるし、それが今度自動翻訳がこうついて日本語も対応してきたっていうことなんで、本当ね、言語の壁って、まあ、関係なくなってきたんですよね。その今までその英語ができないとみたいなんで、英語ができるようになるとなんか中国語だの、フランス語だの、スペイン語だの、あるいはなんやっけな、タガログ語とかね、タイとかあっちの方、ベトナム語とかね、なんかいろんなことこう言われ出すんですけども、多分ですね、そういう言語をこう習得しているよりもこういう機械に任しちゃって、別のことやった方がいいんちゃうかなっていうね、そういう感じになってきてますよね。で今回のこの自動翻訳なんかもすごいのは、無駄なことはこう翻訳しないんですね。人間がこう通訳するときも無駄なことって翻訳しないですね。無駄なことっていうのは、例えば うーんとか言って今言いましたけど、とか、とか、そうねとかいう、そういうなのって翻訳しないじゃないですか、わざわざそれを。だからそれってやっぱり日本語にもそういう言葉あるし、英語でもうーんとか Let me see とか Well とかっていうのがこう入ってくるんですけど、そういうなんてこういちいち翻訳したらめんどくさいだけなんで、その辺をこうなくしていくと、そうするともっとすっきりしてこうやり取りができるようになるって、そこの選択もこうできるようになってきてると、今回だからそんなことまでこうやってくれるようになってくると、すごくこうね便利になるし、わざわざ英語とかそんなの言語を学ぶ必要性っていうのがあるのかなっていうね、なんかそんな気がしてきますよね。で でそうなってくるともうなんか学校で今なんか小学校から英語教えるならなんだのとか言ってたり、どっかの、三木谷とか洋さんの会社では英語が標準語じゃみたいなことをやるとか言ってるけど、いやいやもう時代遅れやでそれみたいなことにすぐになっていきそうな気がするんですよね。で、まあ、今回そのマイクロソフトなんかが発表してるの中でも言われてるんですけども、実際問題としてその世界で展開してるいろんなサービスとかアプリとかそういうのにしても英語が使われてるのって実は3割しかないんですね。でその3割しかないところに日本語、中国語、フランス語、ドイツ語、これ加えるだけで 64% になるんですね。だからちょっと言語が増えてくるだけで爆発的にこうやり取りできる国っていうのはものすごい増えてくると。でかつそれぞれの国の中では実は一つの言語だけでこう作られているドキュメントとかそんなのってものすごい多いんですよね。まあ当たり前ですけど日本なんか特にそうですけど、会社の中で使われている書類なんて、日本語しかまずないですよね。わざわざ英語にして保存してあるっていう会社ってまあ少ないですよね。三木谷とか洋さんとこの変わった会社ぐらいで言ってますけど、まあそういうもう本当にこうなんていうのかな、そのわざわざ英語を勉強する意味とかっていうのがもうなくなってきてるような気はするんですよ。でそれよりもね、もっと別のことって言ったけども、実際これ私自身がその海外って、まあ、アメリカですけども、アメリカでこう仕事した時にすごく感じたのは、日本のことをもっと知っておかないといけないっていうことなんですね。日本の文化とか日本の特有の言い回しとか、そこをですねよく分かっておかないといけない。それをそういうことを知らない人に説明できるようになっておかないといけないんですよ。もう本当にね、海外とか行って、まあ、これからの2020年東京五輪なんかで海外の人が来たら、それこそね柔道のこととか質問されたり、相撲のことを聞かれたり、歌舞伎とかね、能とか狂言とか神社とかお寺のこと聞かれるんですよ。でその時に例えば神社でその正しい参拝の仕方とかね質問されるとするじゃないですか。海外の人に説明できますかっていう話ですよ。その正しい参拝の仕方、どうやってこれどうすればいいの、正しいやり方ってどうなの、そのお賽銭入れてから鈴鳴らした方がいいのか、鈴鳴らしてからお賽銭したらいいのか、その手叩いてるけどあれは何回叩くんだとか、その手叩く意味は何なのかとか、なんで2回なのかとか3回なのかとか、そういうのを聞かれて一体何をお願いすればいいのかとかね、そのお賽銭っていうのは一体なんでここでお金を出すのはどういう意味があるんだとか、あとは神社とか入り口、手洗うお清めの場所ってありますよね。清めるっていうのはあれね、海外の人に説明するのってすごい難しいんですよ。清めるっていう感覚がないから。どういうことかって、あれをね、こう説明する。日本語でも説明むちゃくちゃ難しいじゃないですか。それを日本人同士でも説明するのは難しいことを海外の人に説明しなきゃいけない。そういう文化をちゃんと理解しないといけない。相撲っていつから始まったのとか、土俵はなぜ丸いのとかね。徳田原っていうところはちょこっとへこんでますね。なんであんな形になってるのとか、土俵の土になってるのなんか意味があるのかとかね、中には何が埋まってんだとかね、そういうこととかって分かんないじゃないですか。行事が持ってるのはあれは何とかね、そんなのってこう聞かれた服装はどういう意味があるんだとか、そんなの聞かれても答えれますかっていう話ですよね。だから実はそのこういうグローバルな国際化とかグローバル化とか言われる中では、本当にねしっかり学ばなきゃいけないのは日本語のことだし、日本の文化っていうものをしっかりと理解して海外の人に説明できるレベルまで自分たちがこう理解しておかないといけないし、でそもそもそれ知らなかったら、お前本当に日本人かって言われるわけですよ。そんなことも知らないのって。 ね、だからそこをやっぱりこう分かっておいて説明できることっていうのが、逆に言うと国際社会になった時のその海外とのやり取りする中での一つのマナーなんですよね。そういうことが分かってるっていうのが、そういう歴史を分かってるとか、だからそこのことをやらずにですね、いきなり英語とか教えたところで道具ばっかり与えても使い方が分からないわけですよ。その相手の言ってること、日常会話ぐらいはできるかもしれないんですけども、もう一歩親しくなろうとしたら、そこからもう一歩踏み込んだ話がやっぱり必要なわけじゃないですか。そうするとそこでのそのコミュニケーションの能力だとか、相手と自分たちの違いっていうのを分かった上で説明する力だとか、そういうことが求められてるわけであって、その単にこういっぱい英単語知ってるとか、正しい文法で喋れるとか、そんなことよりも、そんなことってどっちかっていうと本当にもうこれから機械に任せればいい話であって、その中でどうやってこういろんなこう文化の違いを分かった上での説明の仕方をするとか、その辺をですね、こうちゃんと分からないって、漢字とかね、そういうものもしっかりこう説明できないといけないんですよ。だからそこら辺がこうできるかできないかっていうのが今後の大きな差になるし、そこが国際社会って言われる中で、こう海外の人といろいろこう交渉したりする上で、そういう知識とか日本文化ならではのこう経験だとか、そんなものがものすごく実は役に立つんですよね。なので、今回ね、ちょっとかなり話それてるかもしれないですけど、そのこういう言語とかそういう、なんていうの、自動翻訳とかそういうのができてくる中で便利になるっていうのはいいんですけど、じゃあそこで何の話をするのっていうとこをちゃんと突っ込んでやっとかないと、本当にね、おかしなことになりますよ。そういうものが使えるようになる、あるいは英語ができるようになったところで、中身のない会話したって仕方ないんですよ。だからそこを分かってやっておかないといけない。これからの教育って本当ね、根底からこう違う、そんなスキル身につける教育なんてどうでもいいんですよ。もう本当にそこじゃないところをね、やっておかないといけない。なんとなくそんな気がするんですけどね。どう思いますか？聞いてるあなたはどう思いますまたご意見、ご感想どしどしいただければって、どこへやでって私の ブログとか、あるいは毎週水曜日の週刊 IT トレンド X とかやってますけども、6時5分の、ブログもありますんで、そっちの方とかも見ていただければなと思います。それからあと今週水曜日までなんですけども、前から紹介してたメルマガの、こう生かしたそのビジネスのね、売り上げ伸ばす方法っていうんで、本当そのお客さんとのやり取り、お客さんとの関係性をこう構築していく、もうさっきの話じゃないですけども、メールマガとかね、SNS とかね、いっぱいいろんなツール、コミュニケーションツール山のようにあるんですよ、今の時代。だからお客さんとコンタクト取ろうと思えばいくらでも方法あるんです。ただいくらでも方法あるんですけども、その中身をどうすんのっていうね、何の話をすんのよと、どんな情報提供していくのよ、お客さんとのどんな関係を築くのよっていうところがちゃんとできてないから、メルマガやってもなんかスパムみたいな広告ばっかり流すっていうね、お客さんの方からしたらそんなんどうでもええ話でしょっていうね、その社長が昼飯なんでした、晩飯なんでした、そんなどうでもいい話、誰も関心がない、誰が興味あんねんっていうね、そういうネタばっかり流しててもまず読まれないものになってしまうので、そこをどうするのかっていうのを考えないといけない。それを設計していくことが重要で、そんな話がね、レバリエイトっていうその講座の中では話されてるんですけど、ぜひですね、そこをこうしっかり聞いていただくとね、本当ね、役に立つと思いますよ。で、今回ね、特典がね、山のようにあって、いろんなレポートとかもらえるんですけど、いやいや、これちょっと、ええのかな、そこまで出してって。私は一期生で、金払ってこれって、もらってた情報なのに、今回ここまで出すのって、ちょっと、 えって思ってるんですけど、まあそういうことなんで、よかったら私 の, ブログですね、ブログ .zxcvbnm.jp の方を見ていただければですね、そこにまたいろいろ書いてたりしますんで、今だと水曜日までとかつってそれぞれの記事の上とか下とかに書いてたりしますんで、それを見ていただければなと。でそれからあとはこの6時5分のd-life.zxcvbnm.jp、 これもちょっとね、もうちょっとしたら引っ越ししようかなと思ってて、別のサイトに行くかもしれませんが、そちらの方とかも見ていただければなというふうに思います。さて、そんなところで今週また新たな1週間始まりました。天候がね結構変化するんで、本当ね体調管理気をつけてください。寒かったり暑かったりするん でこういう時こそね、ちょっと気をつけないと本当食中毒とかね結構意外となりやすいんですよ。湿度がめちゃくちゃ高かったりするんで、まあその辺もね気をつけつつで、かつ、だんだんこう外で歩きやすくなってくる時期ですけど、また変熱も出てくるので気をつけないといけないですけど、春になってね、まあまあまあそういうことなんで、今週も頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。